恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
ガラテヤ人への手紙の第一章、3節から5節までをお読みいたします。どうか私たちの父なる神と、主イエスキリストから、恵みと平安があなた方の上にありますように、キリストは今の悪の世界から、私たちを救い出そうとして、私たちの罪のために、ご自身をお捨てになりました。私たちの神であり、父である方の御心によったのです。どうかこの神に、栄光が常しえにありますように、アーメン。今日ここから、神に栄光、人に平安という題で、ご一緒に御言葉を味わいます。先週から私たちは、このガラテヤ人への手紙を連続して学ぼうとしています。パウロがガラテヤ地方のクリスチャンに宛てて書かれた手紙を共に紐解くわけですが、今は電話っていうとても便利なものが手近にあるために、何かあるとすぐに電話に飛びついてしまう生活をしてしまうのですが、しかし電話っていうのは便利なと同時に厄介な代物でもあります。いつかかってくるかわからない、ね、何の知らせかわからない、ね、ですから電話が鳴るとですね、本当にこう胸騒ぎがしますし、それが普通でない時間であると余計に胸騒ぎをするわけですが、それに比べると手紙っていうのはとても何て言いますか、決まった時間に来ますし、まあ飛ぶ立つは違うかもしれませんが、何かこう電話とは違った胸の高鳴りと言いますか、喜びをこう、感じるような気がするんです。私は毎朝10時半から11時ぐらい、郵便屋さんのあの、バイクの音がですね、バカッとですね、すると、もう何をしていてもですね、一切をやめて、もうさっと下に降りていくんです。そして誰よりも早く、この郵便ポストを覗きたいんですね。どんな手紙が来てるでしょうか。まあ、次の印刷物だけだったり、請求書だけだったりしてですね、がっかりすることあるんですけども、でも、楽しみですね。手紙っていうのはとても、心の通う良い手立てだと思うんですが、最近、山口昇先生、この教会でも、説教してくださった先生ですが、この山口先生の手で、クリスチャン手紙の書き方っていう本が出版されまして、とてもよくクリスチャンたちに教会に受け入れられて読まれているようです。命の言葉社から2000円っていう本なんですが、便利でまた行き届いて、クリスチャンも他の人とは同じように手紙を書くんですけども、やはりクリスチャンにはクリスチャンの手紙の書き方とかですね、配慮すべきこと、いろいろヒントがあって、とても楽しんで読める本なんですが、その中で、山口先生は、手紙の書き方として、1、相手の立場に立って書く。2、勇気を出して書く。3、誠実な心で書く。4、よく読み返してから出す。5、時期、タイミングを失わないで書く。6、向上心を失わない。そういうですね、こう、注意を。あげています。私自身もそれまでにたくさんの手紙をこう受け取って、心に残る手紙、これは一生涯宝物だなっていうようなですね、こう手紙も保管して持っているわけですが、昨日も引き出しをこう少し整理してましたら、吉川兄弟のお母さんのですね、懐かしい手紙、まだこう改めて読み返してなかった新しい手紙がちょこっと出てきましてですね、とても懐かしく嬉しく、本当に、ですからおばあちゃんが手紙の中から生き生きと語りかけてくるのに、すごく慰められ励まされたのですが、私たちは実はこの新約聖書の中に、21もの手紙を持っているんです。新約聖書は全部で27巻なのですが、 そのうちの21巻は手紙です。パウロ、ヤコブ、ペテロ、ヨハネ、ユダの5人によって書かれた手紙。特にその中でパウロの書いた手紙だけで13通、もしかすると14通かもしれないのですが、の手紙を持っているわけです。皆さんもそうでしょうが、手紙を書くときにはいろんな事情、背景があって書くわけです。特に私たちが今取り上げていますガラテヤ人への手紙、それはその地方のクリスチャンたちを激しく責め、目を覚まさせるために書いたものでした。ですから激しい誤証の部分がしばしば出てきます。他の手紙には必ず出てくるその教会の人たちへの感謝や称賛の言葉がガラテヤ人の手紙には一度も出てきません。褒めることができない、感謝することができない、今言うべきは叱りつけるような、そういうですね、激しさなんですね。私たちが手紙を書く場合、あんまりこう激しい気持ちで感情的になって書いた手紙っていうのはすぐ出さない方がいいってよく言われます。一晩引き出しの中に置いて、こう寝かせてからもう一回読み返して出すべきか出さざるべきかを決めた方がいい。確かにそうです。しかしパウロのこの激しさは、ガラテヤの教会のクリスチャンたちへの実は深い愛からのものでした。先週見ましたように、一節二節で差出人と宛先を書いた後に、三節から後でまずパウロは祝福を祈ります。三節。どうか私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。パウロは単に決まり文句の祝福の言葉を形式的に並べているのではありません。実はこれ祈り求めている恵みと平安、これこそ今ガラテヤの教会が見失ってしまっているもの、そして今こそガラテヤの人たちが必要としている祝福、そしてそれはガラテヤの人たちだけでなくして、すべての人が、私たちが見失ってはならない、いつでも本当に必要としているもの、恵みと平安だというのです。クリスチャンというのは、人々のために祝福を祈り、人々に祝福をもたらす人であらねばなりません。イエス様がそのお弟子さんたちを伝道に送り出されたときに、このようにその家に入るときに祈りなさいと命じました。その家に入るときには平安を祈る挨拶をしなさい。そのような実例が旧約聖書にも出てきます。ダビデ王様がそのしもべたちを一軒の家に、実はナバルというですね、家に送ったときに、このように挨拶をしなさいというんです。さし平安を祈る祈りの言葉を教えます。あなたに平安がありますように、あなたの家に平安がありますように、またあなたのすべてのものに平安がありますように、と三重の平安の祈りをするようにと勧めたのです。クリスチャン一人一人は、それが他の人の家であれ、職場であれ、学校であれ、誰かと個人的に会うに、でもですね、いつでもこの祝福を持ち運ぶもの、そして使わされていること、そのことをいつも意識して、会う人ごとに口に出さなくても、心の中でこの人に恵みと平安がありますようにというですね、祈りを持って人に会い、職場に、学校に、それぞれのところに行くことはとても素晴らしいあり方でしょう。私たちが祝福を祈り、祝福をもたらす人になるためには、まず、当然のことですが、その人自身が、それを経験し、それを楽しみ、その祝福の中に生きていなくてはなりません。このように祈っているパウロ自身が、実は、驚くべき神様の恵み、心に満ちてくる主の平安に生きていた本人なんです。恵みと平安、非常に私たちクリスチャンの耳にはもう慣れてしまって当たり前のように響いてくる言葉なんですが、しかし もう一度しっかりとその意味を考えておきましょう。第一番目に、恵み。恵みとはどういう意味でしょう。今日のメッセージのアウトライン、今日も修法の裏に載せておきましたが、そこに恵みの定義として4のところに書いておきました。恵みとは何ですかと聞かれたら、すぐにこの定義が口から出るように覚えておくといいでしょう。恵み、それは、受けるに値しないものに与えられる一方的な行為。私たちの中で、神様から顧みられる、行為を受けるに値するものは誰一人いません。それは言い過ぎじゃないですか。あの人は神様から行為を受けるに値打ちのある人ですよと言うかもしれませんが、いいえ。私たちにが値するとすれば、それは神に裁かれ、神に呪われ、神に罰され、神から捨てられるだけの値しか持っていないのです。聖書は私たちすべてのものが生まれながらにして神から離れ、神に背き、自己中心的で自分勝手で、自分の思いのままに生き身勝手で、腹持ちならないエゴイストで、傲慢で、汚れて、とてもとても清い正しい神様の前に平気で立つこともできない存在。そして、私たちの努力や、私たちの良い行いや、私たちの成した何かの業績や、私たちが積み上げた知識、そういったものを持ってしても、とても神の前には立てない。いえ、こんな私は良い行いをしました。こんな良いものがありますよと、神様の前に持って行って、それで立とうとしても、神様は顔を背けて、私たちの良い行いすら、神の前には汚れた衣のよう、今はそんな、そこまで使わないかもしれませんけど、よく昔、学校で、この、廊下を吹かされるあの雑巾、ね、もう本当にこれでも使うのかと思うぐらい、もうぬるぬるするような雑巾でですね、よく、もう長い廊下を走ったもんですね。もう汚れた衣っていうのは、もう何の役にも立たない、あの、臭くなって、捨てるしか役に立たないような、あのような衣のようだというのです。良い行いがです。私たちが誇りとする、こんな良いものがあると思っている部分でさえも神の前ではそのようだと言うんですから、どれほど私たちが神の前に値のないものであるかを聖書は強調するのです。しかし、そんな私たちを神は一方的に、値がないのに一方的に好意を寄せてくださる。これが恵みという意味なのです。私たちがその驚くべき神の恵みを経験するためには、何よりも第一に自分の値のなさを深く知る必要があります。清い神様の御前に引き出されて、高い清い神様の標準に自分自身の心を照らされながら、また生活を照らされながら、自分自身をしっかりと見つめて、いかに自分が罪深いもの、心がいかに神に敵対し、神様に被害を与え、神様を悲しませている、その私が当の本人なのだということを、驚きと恐れを持って知ること。そんな、私には、残された希望はたった一つしかないということを知ることです。残された希望は何ですか？それは、神様の憐れみだけです。神様の家、宮に祈るために出て行ったあの際の人の話を思い出します。一人はパリサイ人、一人は主税人。パリサイ人は、堂々とですね、宮の真ん前に出て行って、胸を張って神様の前に、自分の正しさを誇ったのです。自分の清さ、自分の経験深さ、自分の気前の良さを誇って、それを支えにして神の前に出ようとしました。ところが、もう一方、主税人当時、人々から後ろ指さされて、とてもとても、神様の前に立てないと言われていた主税人が、なんと、神の宮に、少し入ってきて、まんまに堂々と出ることができないので、薄暗い物陰に隠れて、宮の片隅で、目を上に上げることもできない、もうそこで、自分の胸を打ち叩きながら、ただ一言、神様、こんな罪人の私を憐れんでください。実は、 この姿、この姿勢こそ、神様の恵みをいただく姿なのです。一切は、自分の成した何か、自分の持っている何かではなく、本当にいただける資格がないのに、神様はどうしてかわからない、こんな私をよりにもよって憐れんでくださって、その行為を示してくださった。一切は、神から来る一方的な恵み、今あるはただこの神様の恵み。実は、この恵みっていう言葉の意味なのですが、それは先ほど言いました定義、受けるに値しないものに与えられる一方的な行為っていう意味と同時に、もう一つの意味があるんです。それは、魅力的な、美しいという意味です。恵みの持っているもう一つの意味が、魅力的な、美しい。あのパリサイ人の自らを誇り他人を蔑み罵っている姿は神にも人にも実は醜いもの、自分だけが自分は魅力的な美しいものだと思い込んでいるんですが、神にも人にも醜い姿、誇るべきものを何も持たない、あるのは恥と汚れだけ、そう深く知りながら、しかしそんな自分が神に愛され、神様に一方的に恵まれていることを喜びと感激を持って受け止め輝いている姿、それこそが実は本当に魅力的な美しい姿、生き方なのです。私たちもぜひ神様の恵みをいただいているものとして、その姿が魅力的な美しい姿に映るようなあり方でいたいものだなと思います。神様の恵みに生かされるとき、私たちの心に与えられる、私たちの心を支配する第二番目の祝福は平安です。イエス様は、クリスチャンの心には常にこの平安があり、平安がその心を支配するようにと願われました。イエス様のお弟子さんたちは、十字架を目の前にして、一体これから何が起こるんだろう、何か不吉なものを弟子たちは感じて心を騒がしていました。また十字架の後では、イエス様と一緒に自分たちも捕らえられて処刑されるのではないかと恐れ不安におののいて、家に入り鍵を下ろして中で怯えて震えていたんです。そんな弟子たちに対して、十字架を前にした弟子たち、十字架を後にした弟子たち、イエス様は幾度も現れて、その度に繰り返し繰り返し、あなたに平安を与えよう、あなたに平安があるようにと、平安平安とイエス様は語っておられるんです。私たちが心を騒がせ、心の中に不安や恐れにこう包まれてしまうと、何も手につかない状態になってしまいます。何かをしていても平安が心にないといいことできないんですね。いいものにならないのです。そんな私たちにイエス様は、平安があなたのうちにあるように、私が持っている平安をあなたに与えよう。十字架が襲ってきてもイエス様のうちには善とですね、決してなくならない平安を持っていました。何がやってきても動じることのない平安。また、この世が決して与えることのできない異なった平安。そんな種類の平安を私はあなたに与えようというのです。さあ、恵みと平安、その素晴らしい神様からのプレゼントは、どのようにして私たちにもたらされるんでしょうか。実はそれが4節です。ガラテヤ1章の4節。キリストは、今の悪の世界から私たちを救い出そうとして、私たちの罪のためにご自身をお捨てになりました。私たちの神であり父である方の御心によったのです。私たちを罪と汚れ、不安と恐れの今の悪の世界、罪の生活から救い出すために、イエス・キリストがご自身をお捨てになりました。実は十字架こそ私たちが恵みと平安をいただくことのできるようになった唯一の根拠なのです。
パウロは、
あなた方に恵みと平安がありますようにと祈った後で、その恵みと平安が流れてくる場所である十字架に目を向けたのです。聖書では、その罪っていうのは、借金、負債によく例えられます。罪っていうのは、そのまんま、人にではなくして神様に対する借金だというのです。この借金はとてもとても自分の力では払い切ることのできない莫大な額の借金だというのです。神の前に払い切ることのできない借金を背負っている姿、それが私たち罪人の姿だというのです。ちょっと、例えて考えてみましょう。すぐ近くにいらっしゃる方に、登場していただきたいと思うんですけど。もしも私が、木森兄弟からですね、お願いしましてすいません。どうしても必要なのでって言ってですね、なんと、10億円もの借金をしてしまったとしましょう。とても木森兄弟そんなに持ってると思わないんですが、まあ、働いてるところにお金あるんですけども、働く人にお金はないんでしょうが、でも、もし、例えばの話ですから、10億円の負債を負ったとしましょう。そして、とうとうですね、支払いの期限が来てしまったのです。ところが、私はとてもとてもそれを払うことができない。10分の1もまだ払えない。もう私はですね、寝ても覚めても、もう、木森兄弟の顔がですね、もう本当の恐ろしげにですね、こう、チラチラするわけです。夢の中でも、こう出てくるしですね、道を歩いていてもですね、もう、道を通る人の顔が全部木森兄弟の顔に見えてしまうんです。もうそれほど私は怯えているわけです。私がそのように怯えているとき、友人がですね、私のところに来ていろんなことを忠告してくれます。ある人はですね、頑張れ。ダメだと分かっていても、できるだけの努力をして、働いて返すようにしなさい、頑張りなさいと人は言います。別の人が来てですね、諦めなさい。もうジタバタしても始まりません。もうあとはなるようになる。もうそれに流されるまま、もう諦めてしまいなさい。ある人がやってきてですね、もうそんな借金のこと忘れなさい。もうそんなこと考えたらもうあなたまでダメになるから、もうできるだけ面白い、もうどんどんサービスして楽しんで、もう生きていなさい。いろんなこと人は言うんです。ところが、私のもとに驚くべきニュースがもたらされました。私の友人の大家くんが、この若いのにですね、私の苦しみを知って、ちょっと私もごますりたいんです。さっき、ワンウェイクラブで、私が、すごくいいことを言ってくれたので。何をあなたの家に、喜んでお迎えしたいですか？言ったらですね、大家くんが、先生、言ったですね、すんごいごますりをしてくれたんで。大家くんが、私の苦しみを知ってですね、それは本当にかわいそう。なんとですね、大家くん、名前が素晴らしいです。大きな家。その大きな家を全部ですね、売り払って。土地も家も全部売り払って。名前だけらしいんですが、全財産をはたいて、なんと自分でそれでも足りないので、借金までして、10億円というお金を準備しまして、そしてそれを木森兄弟に代わりに支払って。小家くんから連絡が入って、先生、心配しないでください。私は先生の代わりに全部支払いました。それは先生へのプレゼントです。もうそれは気にしなくていいんです。私は全部それプレゼントとしてお支払いしました。私はそれを聞いて、嘘だろ？え？なんで私に大家君がそこまでするの？それはちょっと信じられない。と、信じないと私はやっぱりまだうなされ続けるわけです。ところが、大家君から領収書が送られてきました。見てください。木森兄弟からいただいて、これは領収書です。心配しなくていいんです。ああ、もうその領収書を額に貼ってですね、もう喜んで解放されるわけです。実は、イエス様が十字架にご自分の意志でかかられて、私たちのために、罪のためにご自身をお捨てになったということは、そういうことなんです。そして支払い済み、支払いは完了しましたという領収書にあたるものが復活なのです。復活は、死なる神様が よろしい。イエス・キリストが身代わりに十字架で支払った全ての支払いに、私は満足しました。十分ですっていう、その印が、あのキリストの復活なのです。私たちは、その十字架にかかって、私たちの支払うべき負債を身代わりに支払ってくださったイエス様にどれほどの感謝を捧げたらいいでしょう。ところが、パウロはもう一言葉付け加えるのです。4節の終わりに、私たちの神であり、父である方の御心によったのです。十字架の死、そして復活を通して、私たちに与えられる救い、恵みと平安、実はこれらはすべて、父なる神様の御心、ご計画によったっていうのです。私たちは、十字架にかかってくださった子なる神イエス・キリストの苦しみばかりをこう考えて、イエス様の十字架、本当に感謝です。しかし、実は、その一人のイエス・キリストをこの世界に送り、十字架にかからせ、私たちの代わりに、十字架の上で、代わりに罰してお捨てになったのは、父なる神様だ。私たちは、その父なる神様の痛みや悲しみや、驚くべきそれほどの大きなご計画を持って私たちに救いの道を準備してくださった、その愛を知らねばなりません。パウロの心は、そのようにして次第次第に、父なる神様に引き上げられていくのです。その変化を見てみましょう。パウロの心はガラテヤの人たちに向きました。手紙を書き送るその相手です。そしてパウロは彼らに恵みと平安を祈りました。そしてその恵みと平安が流れてくる十字架を見上げました。そしてその十字架を計画された父なる神様にその目が向いたとき、パウロの心は自然に賛美に導かれていったのです。五節。どうかこの神に栄光がとこしえにありますように。アーメン。賛美しないではおられなかったのです。私たちも、もっともっと力強く神を賛美すべきです。神様はもっともっと私たちによって賛美されるべきお方です。私たちが神を賛美するとき神を喜んでくださり、実は、私たち一人一人は神を賛美するために作られ、救われ、今あるのです。エペソ人の手紙はこのように書いています。私たちは賛美するために救われて、今生かされているんです。だとすれば、その賛美を心を込めてしないなら、私たちの一番大切な人生の目的をつまらなそうにしていることになりますし、それは私たちの人生をつまらなくしてしまうことです。もっと賛美を心を込めましょう。そして賛美するとき、神様が喜ぶだけじゃなくて、あなた自身が強められます。主を喜ぶことがあなた方の力です。またあなた方が主を賛美するとき、聞く他の人々が恵まれるのです。ぜひ、賛美のとき、その言葉をよく噛み締めて賛美しましょう。賛美は、その歌詞が一番大切ですね。なぜ、私たちの教会では、一週間前の週報に賛美の番号が予告されているんでしょうか？それは総学者の便利なためでしょうか？総学者のためだけではないんです。それは皆さん一人一人のために、賛美の番号が聖書の箇所と共に書かれているんです。礼拝に出るとき、礼拝に出る準備というのが必要です。牧師だけが礼拝の準備をするのではありません。礼拝は、前も言いましたように、私たちみんなで作る神様に捧げる捧げ物です。ですから、賛美の準備も必要なのです。前もって賛美を開いて、その言葉をしっかり噛み締めて準備をする。聖書箇所を開いて、自分で前もって読んで恵まれて礼拝に出てみてください。今日の聖書箇所はここだ。それをじっくりですね、一週間噛み締めて礼拝に出てみてください。どれほどこれまでと違って説教が聞けるでしょうか。ぜひ賛美の時にはその意味をよく考えて、そして心から溢れ出る賛美を主に捧げましょう。できる限り賛美をする時にはうつむかないで顔を上げて、本当にですね、最高の賛美を主に力強く捧げましょう。 また毎日の生活の中でもいつも賛美を捧げましょう。そしてパウロがこの賛美の最後にアーメンとですね、力強く締めくくりました。本当にそうですという意味です。クリスチャンたる者はこのアーメンを力強く言うべきです。神様はアーメンと言いなさいと旧約聖書で命じられました。神に向かって私たちはアーメンと力強く言う、それがクリスチャンの姿です。誰かが代表で祈るとき、神様、彼が祈った、彼女が祈った祈りは私のまた祈りでもあります、本当にそうですと、私たちは誰かの祈りの後に力強くアーメンと言うべきです。声に出るか出ないかのようなボソボソした声で口の中で口ごもるようなアーメンをやめましょう。本当に力強くアーメンと言いましょう。私はアーメンをですね、こう口ごもることによって、あなたの祈りはあなたの勝手な祈りです、私の祈りではありませんよ、私はあなたの祈りは嫌いですと、実はそれをそのように言っていることになってしまうので、賛美の最後で私たちはアーメンということを千田先生から教えられました。賛美歌の最後は全部アーメンで終わってるんですが、なぜか聖歌の終わりはこれはそれで終わりですという The End の意味ではないのです。主に対する一つの大きな信仰告白のアーメンなのです。どうぞ力強くアーメンを言いましょう。1808年ウィーンでハイドンの天地創造のオラトリオの演奏が行われました。作曲者の年老いたハイドンが車椅子に乗せられて大ホールに運ばれてきました。ハイドンの死の前年のことです。オーケストラと合唱が光ありきの部分を最高の力で賛美したとき、もう観客はですね、万歳の拍手を持って作曲者のハイドンを称えたんです。その時でした。ハイドンは懸命に車椅子から立ち上がると、震える腕を上に上げて叫んだのです。違います、私からではありません、天から、糸を高きお方から、すべての良きものは来るのです。そう叫ぶと、ハイドンは疲れ果てて車椅子に倒れ込み、ホールから運び出されたそうです。ハイドンは大切なことを教えたかったのです。神様こそは最高の栄誉と賛美を受けなければならないお方だということです。この神様からイエス・キリストは使わされ、このイエス・キリストの十字架によって、そこから恵みと平安があなたのうちに、私のうちに流れ込んできたからです。どうかこの主に向かってあなたの最高の礼拝、賛美、感謝を捧げましょう。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。